こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は
小玉敏子と
下村静子でお届けします。節分が終わりましたが、節分の時は小玉さん家ではなんか豆まきとかするんですか？
やりますよ、家で。
はい、そうですか。
はい、もうご近所もね、あの 表に出ますと豆が落ちてますね。
やっぱり、はい、あ、じゃあそういう風習をきちんとしはるのがまだ残ってる地域なんですね。
そうなんです。
なるほど。じゃあその後豆を拾って食べましたか？
食べましたね。はい、
ですよね。
私 年の数は食べていません。
あ、そうちょっとね、お互いだんだん食べきれないくらいの量になって
そうなんです。
そういうのがあるかもしれません。さて、先週と今週は、認定 NPO 法人エースの事務局長の白木さんに電話をつなぎまして、はい、まあ、バレンタインデーとチョコレート、そのチョコレートと、まあ、私たちの社会的問題どんな風につながっているかという話を伺っております。はい、この後登場していただきます。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。白木さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週、ま、エースさんは世界中の子どもたちが安全で幸せになるようにということを、ね、目指して活動されているという話を聞きました。はい、ま、児童労働の話も聞いたんですけれども、
はい、
ま、まだまだその児童労働の現状というのは世界の中でこう途絶えることなく、残念ながら今もあるということなんですよね。
そうですね。一番新しい統計の情報が国際労働機関 ILO というところで発表されている2010年のデータがあるんですけれども、はい、今現在世界では2億1500万人の子どもたちが、児童労働を強いられていると言われています。これが、世界の子どもの7人に1人という割合と言われているんですね。
7人に1人、
はい、
かなりの数ですよね。
そうですね。
この児童労働、まあ、根本的な話になるんですけれども、
はい、
もちろんその貧困っていうところが根源的なところにあるんだと思いますが、どういうふうなこう状況で起きていって、どんなところに起きていっている問題なんでしょうか？
そうですね、はい、やはり経済的な問題が大きいとは思います。はい、多くがいわゆる発展途上国と呼ばれるような地域で見られているということと、うん、あとは分野でもですね、いろんな仕事に携わっている子どもたちいるんですけれども、はい、農林水産業がその児童労働の 60% を占めるというふうに言われています。
あ、そうですか。
はい、でまあ、働いてもなかなかその、まあ、生活をする上では現金収入がないと生活できないというような、まあ、経済の今の仕組みになってますので、はい、そういった中でその現金収入を生活できるだけのレベル得られないような、まあ、仕事を、まあ、親がしているような場合、うん、どうしてもそれだけでは子どもたちも含めた家族が生活できないので、うん、子どもが学校行くことを諦めて、まあ、働いて家族を支える、自分たちの、うん、まあ、生活を支えるということが必要になってきているということですね。
で、まあ、私たち普段の生活の中で、はい、この児童労働とひょっとしたら関わってしまってるかもしれないっていうのは、はい、そう想像がつかないっていう部分多いと思うんですけれども、はい、実は私たちとも深い関係があるということなんですよね。
そうですね。まあ、日本で私たち暮らしていて、周りで使ってるもの、食べてるものを見回してみたときに、
はい、
日本の中だけで作られてるものっていうのはほとんどないわけですね。海外からいろんなものを輸入してきて生活が成り立っていると思うんですけれども、その海外で作られているもののこう原料の方に元をたどっていくとですね、
はい、
その、まあ、農業産品で、まあ、食料であるとか、
うん、
まあ、先週お話したチョコレートであるとか、
はい、
まあ、その原料を作る ところで子どもたちがやはり、まあ、大人に混じってという形にはなりますけれども、
はい、
働いていると、まあ、厳しい、うん、かなりかあの危ない環境で働いている子どもたちも非常に多いということですね。
カカオを取るようなシーンを私も見たことがあるんですけれども、はい、子どもたちが高いね、
はい、
あの上の方に実っているのを、
はい、
こう登っていって、
はい、
子どもたちが落としてるみたいなね、
はい、
そういう映像を見たことがあるんですけど、本当は危なかったりとかもしますよね、
はい、そうですね、うん、あとは人身売買のようなあのケースもありますし、
そうですか、
ただ単なるその、まあ、暴力を受けたりということももちろんそうですし、
うんうん、
働いただけの対価が得られないようなこと、非常に長時間安い賃金でっていうことは、これは大人でもあってはいけないことだと思うんですけれども、まあ、あの力を持たない子どもだからという理由で、まあ、搾取されるというようなことが起きているということですね。
もうそういう意味では私たちが本当にこのものそのものを買うときに、
はい、
これがどういう状況で作られているのか、作っている人たちはどんな人たちなのかっていうこと、
はい、
思いを馳せて選択していくっていうことがとっても大事ですよね、
は
い、
そうですね。
そしてですね、あの A さんは設立15周年を迎えられたということで、
はい、
まあ、チョコレートの話にもなぞらえられると思うんですが、
はい、
なんか映画を作られたそうです、
そうなんです、
すごいですね、それ聞いた時に、とすごいなと思ってびっくりしたんですが、
はい、ありがとうございます、はいはい、バレンタイン一揆というタイトルになってるんですけれども、はい、あのまあ、私たち実は学生時代に立ち上げた団体なんですね、
はい、
であの自分たちにできることからということで、私たちが、まあ、知っていた児童労働の現状を日本の人たちに伝えようという活動から、
うん、
あの始まって、まあ、いろんなご支援があって15年間活動を続けてこれました、まあ、何も力を持たなかった学生であった私たちも、まあ、今ではガーナとかインドでプロジェクトやって直接子どもたちも救えるようになった、
うん、
なのでそういう意味ではどういう人たち誰でもそういう可能性を持っているというふうに思うんですね、
はい、
でむしろそういう人たちがもっと増えることで児童労働への取り組みっていうのがたくさん広がって一日でも早く、まあ、子どもたちが児童労働で苦しむことがないような世界を作っていきたいということがありましたので、まあ、少しでも児童労働の問題を身近に感じて自分たちにも何ができるだろう、何かやってみようって思う人たちを増やす、増やしていきたい、まあ、そういうことを考えて映画を作りました、う
ん、はい、
はい、
ぜひあの関西でも、ね、見たいという方いらっしゃるかもしれませんが、はい、関西での上映もありますか。
はい、あります、
はい、
2つあの劇場でのロードショーがあるんですけども、
はいはい、
1つがあの、シアターセブンという大阪のあのシアターです、
はい、
2月2日から15日まで、公開になります、
はい、
あとは京都南会館、
はい、
こちらの方で2月2日から8日までということになります。
そうですか。南会館はね、はい、本当あのいい映画をかけられるところで私も時々行くんですけれども。
あ、そうですか、
はい、ぜひ行ってみたいと思います。
そうですね、ぜひお願いします、
はい、あの最後にですね、
ま
あ
はい、
その商品を選択するときにそういった児童労働がこう絡んでないかとか、どういうふうにして作られたのかっていうのを知った上で選んでいきたいなというふうに思うんですが、例えばチョコレートとかだとそういうふうにこう選びやすく分かりやすいっていうのはあるんですかね。
そうですね、あのフェアトレードと呼ばれるものがあるんですけれども、はい、あの適正なあの取引をしてちゃんと働く人にも賃金が支払われて作られているというようなコンセプトで作られているものなんですけれども、
はい、
あのまあ、インターネットとかでも調べていただいて出てきますし、あとはあのもう一つ映画も上演するんですけど、ワンワールドフェスティバルというあのイベントが2月2日にあるんですけども、
はい、大
阪の方でそちらの方でも私たちブース出して販売してますので、
はい、
あのぜひあの近くの方来ていただいて、
うん、
あのチョコレート購入していただくと、まあ、どういうものなのかなっていうのが分かると思うので、
はい
はい、手に取っていただければと思います、
ね、自分がこう大事にしたいとか大切にした、あるいはその愛する人に贈るバレンタインデーのチョコレートはやっぱり作る人たちも幸せであって、はい、作られているチョコレートであってほしいですよね。
そうですね、うん、そうすればやっぱり食べる人も、
うん、
チョコレートを作るのに携わっている人たちもみんなハッピーになるっていうふうに思いますので、うん、
はい、
はい、
ありました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、
失礼します。
失礼します。
白木さんにお話を伺いましたね。あのフェアトレードという話も出てきましたけれどもね、はい、なんか 小玉さんはフェアトレードの品とか見つけたこととかありますか？
あ、チョコレートが多いですね。
あ、やっぱりそうですか。コーヒーとかもね最近ありますけれども、ぜひ皆さんもね、はい、そういった商品を見つけてみて手に取って、よければ購入するという行動をね移していただければなというふうに思います。
はい、
ではここで一曲、中島美嘉さんで明日世界が終わるなら。ここで環境市民からのお知らせ、エコカエランバンです。環境市民のラジオチームでは今メンバーを大募集しております。
はい、
小玉さんもメンバーですが、どうですか、ラジオの番組やってて。
あ、楽しいですね。はい、
でね、ぜひね、はい、みんなも一緒にやってほしいですよね。
そうですね、もっともっとね多くの方といろんなお話ができたらいいですね。
うん、あの環境のことをいろいろ自分たちでも調べながら、はい、そしてゲストの方たちにお話を聞き教えていただきながら環境の活動ができるというこのラジオチームです。ぜひメンバーになりたいなという方は環境市民までお問い合わせください。 075-211-3521 211-3521 です。よろしくお願いします。さてお別れの時間になりました。今日はあの最後にね、白木さんにフェアトレードの話聞きましたけれども、やっぱり私たちが商品パッと見て、はい、あ、そういうふうなものなんだって選択しやすいように、いろんな情報はしっかりと間違いなく記されているっていうことが大事かなというふうに思いましたね。
そうですね、
うん、環境市民のエコまちライフ、お別れの時間です。今日の担当は
小玉敏子と
下村静子でお届けいたしました。それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。
さよなら。